Let's open the door to the future. Hello, world.
イーアンプロジェクトの
ハローワールド。
様々な職業の方にインタビューし、多くの人にその職業について詳しく知ってもらい、将来に役立ててもらおうという企画です。 DJ は中田と
藤尾と
翔野と
新妻です。
今回は医師という職業について教えていただきます。ゲストは京都大学医学部附属病院で呼吸器外科医を呼吸器外科医をされている北村二郎さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
Let's open the door to the future. Hello world. Peter. それでは早速北村さんにお話を聞いていきたいと思います。まず最初に呼吸器外科医師ということで、どういうお仕事をなされているのか教えていただいていいですか。
僕の専門は呼吸器外科という外科なんですけども、これは肺の外科ですね。胸部の特に中身、内臓ですね、それを扱う外科で、主に肺がんとかの手術をすることが多いんですけどもね。
肺がんとかやっぱ最近ね、死亡率とかでも肺がんとか上がってきたりとかしてます
ね。そうですね、肺がんっていうのは今のところその、日本でも世界でも、そのがんでの死亡の中で一番多いがんなんですね。
そうなんですね。
でまだまだその胃がんとかその他のがんと比べて治療法がまだまだ確立してないので、なかなか治療が難しいがんですね。
なんかそう、肺のがんの以外にも何か治療とかされてるんですかね。
呼吸器外科でやる手術っていうのは、肺がん以外にも、肺に穴が開いたとかいう、その気胸っていう病気とかですね、あと、これ難しい話なんですけど、縦隔って言って肺と肺の間にこう、内臓っていうんですかね、そういうのがあるんですけど、そこにできものができたりとかですね、あと交通事故に遭われた人がこう肋骨が折れたとか、そういう人なんかに、大丈夫ですかね、こういう話でそういう人の治療したりとかですね、そういうことを やりますね。
やっぱり外科ということは手術を専門というか、手術をされているんですけど、
そうですね、手術がもう主な仕事になります。
どれくらいされてるんですか。1日1回ぐらいはやってるとか。
手術ですか。手術はですね、だいたい1日1件から多くて3件ぐらいですかね。それが週に3回前後ぐらいですかね。
休む暇とかない感じですか。
そうですね、1日のうちでも、手術が3件もあるとね、なかなか休めないですし、長い手術だったら本当に1日こう12時間ぐらいの手術とかもあったりするので、もうその間食事もトイレも行けないので、ずっと立ちっぱなしでやってることはありますね。あんまりないですけどね。
そういうこともあるということで、一日のスケジュールとか教えていただいてもいいですか。
これ僕今までから呼吸器外科医としてやってきてるんですけども、今まで本当にいろんなことをやってきてまして、その何をやってたかっていうことで、その1日のスケジュールが全然変わってしまうんですけど、臨床医、つまりその普通のお医者さんとして働いている時のスケジュールとしては、朝からですね、だいたい朝まず病棟を見て回って、入院している患者さんの顔を見て、 診察をして、
はい、
まあ、どうかっていうのを見てからですね、で手術室に行って手術室でまあ手術をしてですね、大体まあそれで大体1日、まあ、夕方ぐらいまでやってて、その後また、患者さんを見て回ったりとかですね、
はい、
あとまあそのカンファレンスって言って、
カンファレンス、
あの医師同士で、あのこう今入院してる患者さんの問題点とかそういうのを話し合うような場があるんで、うん、まあ、そういったものをこう話し合って、まあ、今後の治療方針を決めていくとか、
はい、
まあ、そういったことをやったりしてますね、はい、まあ、大体そんなのが1日のスケジュールですよね、
はい、はい、付属病院ってことは、
はい、
その1人の患者さんにつき1人の先生っていうわけではなくて、
うんうん、
そういうなんかカンファレンスとかをして、うんうん、みんなで治療するみたいな感じなんですかね、
は
い、
あの一応ねもうやっぱり大体はそのチーム医療っていう形でやってるので、
あ
その、まあ、病院の規模にもよるんですけど、その科に、例えば呼吸器外科なら呼吸器外科に医師がまあ何人かいて、
はい、
まあ、その医師で全員でまあ見てるっていう形です。一応担当医っていうのは主治医とかっていう形ではあるんですけど、大体だからその科に属してる医師なら大体その患者さんのことは大体分かるっていうふうにはしてますね。
はい、
はい、
なんかチームバチスタとか想像したらいいですか？あのね、ちょっと違いますか？
チームバチスタ的な感じでもある。あれ結構リアルに
あ
の最近の医療ドラマって結構リアルに書いてるなと思うんですけど、
はい、
まあ、あんなにまあ熱くはないですけどみんなこうね、あのゆるゆるくやってますけどまあでもあんな感じは想像してもらったらいいんじゃないですかね。
はい、
でも大学病院ということで、はい、その研究とかもされたりしてるんですか？
まあ、そうですね、あの、まあ、今最近というか僕が大体、3年ぐらい前から大学病院の方に帰ってきて、
はい、
大学院で研究を今やってます。
はい、それもあの呼吸器関係の？
そうですね、はい、あの肺がんの研究を僕やってるんですけど、
はい、
あの、まあ、肺がんがどうやって起こるのかとか、
はい、
まあ、肺が壊れた時にそのどういう風にして再生してくるのかとか、まあ、そういうものを研究してます。あのネズミさんを使ってね、
あ
のやってて、人にはあの人の研究っていうのは、まあ、人につながる研究なんですけど、
はい、
まあ、人を直接まあいろいろ触ったりしなくて、はい、ネズミさんでこうやってるということですね。はい、
それはもう医師のそのお仕事もされながら研究も別でされているっていう。
あ、そうですね、はい、
大変そうすごい一日忙しいんじゃないかなと思うんですけど。
まあそうですね、今はね、あの比較的その手術とかはかなり少なくしてもらってて、
はい、
あの、まあ、研究の方をメインでやらせてもらってるので、
うん、
まあ、研究の方優先できるんでね、まあ、どっちかいうと今の方が実は体楽で、
はい、
それが大体4年間ぐらい続くんで、今はもう3年終わったので、
はい、
まあ、その後1年間はそういうような立場でやっていく感じですけどね、
はい、お休みとかっていうのは取れたりするんですか？電話とかかかってくるのかなっていうイメージがすごくあるんですけど、そうですね、
まあ、一応暦通りの休みにはなってるんですけど、
はい、
やっぱり外科で患者さんが手術した直後の人はもう日曜も土曜も関係ないので、うんうん、
はい、
いつ病気が悪くなるかわからないので、うん、まあ、そういう時は、まあ、あの土曜日とか日曜日とかでもね呼び出しがかかったりはしますね。
あ、はい、
なんかまあ休みの日でも、
はい、
まあ、電話は常に持ち歩いて、
はい、でも取れる
ようにしてますね。
はい、
その医師という職業をなぜお選びになったのか、そのきっかけとか教えてほしいんですけど。
はい、これがね、あのいつも聞かれてすごく困るんですけど、
はい、
まあ、最初は子どもの頃は医師になりたいとか思ってたんじゃなくて、はい、まあ、パイロットになりたいなとか思ってて、でもこう飛行機事故を見て、あ、これ怖いなと思ってやめて、
はい、
で、まあ、その他いろんなこう仕事が思い浮かんだんですけど、
はい、
やっぱり怖いからあかんなとかしんどいからあかんなという感じでこうだんだんやめていて、すごいなんていうか気の小さいやつだったんでしょうね、子供の頃はね。で、まあ、 僕あのこれ、まあ、ちょっとはっきり覚えてないんですけど、母親がね、はい、あの臨床検査技師って言って、はい、検査技師をやってるんですけど、まあ、それでよく医師の話を聞いてたからなのかもしれないんですけど、はい、なんとなく医師を意識するようになって、
はい、
でまあいろいろその医師っていう職業を考えた時に、はい、まあ世の中でいっぱい数ある仕事の中で、はい、まあ、医師っていう仕事は本当にこの自分の善意だけでっていうかね、はい、あのできる仕事じゃないかなというふうに思ったんですよね。あのいろんな駆け引きだとか利益だとかそういったことを抜きにして、はい、本当に自分のその善意だけで人の助けできる仕事なんじゃないかなというふうに思って、まあ、あの医師をやろうというふうに思って、はい、たんですね。大体中学生ぐらいの時でしたかね。
中学生です。
外科医を選んだ理由とかは、は
い
は
い、あ、これはね、はい、まあ、あの科ってね、あの外科系と内科系っていうふうに一応分かれてまして、はいはい、あの手術する科っていうのはもう全部外科系っていうふうに分かれてしまうんですね。で手術をしない科っていうのが内科系と、まあ、内科とか精神科とか、まあ、そういったとこは内科系になるんですけど、あの外科ってね、お腹切ったり心臓切ったりっていうイメージがあると思うんですけど、そうじゃなくて、あの皮膚科とか耳鼻科とかね、そういうとこも手術があるので、それも外科系になるんですよ。でそのどっちをまず選ぼうかって考えた時に、はい、あの手術で自分の手で何かしたいなっていうのがあったので、はい、あの外科系を選ぼうって思って、はい、で外科系の方に行ったということですね。はい、
その大学に入って6年間ですかね、はい、勉強して入るんですかね、
はい、あ、そうですそうです。あの一応医学部が6年生になってて、はい、であの今の日本の制度では、はい、その医師国家試験を受験する資格っていうのがあって、はい、医学部を卒業してることっていうのが資格としてあるので、はいはい、まあ、6年間ちゃんと医学部を卒業して、でそこでやっと国家試験が受けれるという状態ですね。はい、
はい、ありがとうございます。医師という職業をしていて、どういった時に仕事のやりがいとかって感じますか？
あ、やりがいですね、はい、あのこれも臨床医っていう立場とその研究をしてる立場とで2つ、まあ、やりがいがあって、まあ、どっちもそれぞれにあるんですけど、まあ、臨床医としてのやりがいっていうのはもう本当に一つと言ってもいいかなと思うんですけど、
はい、
まあ、自分のところにこう病気で、ね、苦しんでる患者さんが来て、その患者さんの病気を治して、はい、まあ、治ってこう患者さんが笑顔で帰っていかれるのを見るっていうのがもう一番のやりがいですね、
はい、
もうそれがに尽きると思います、
はい、
で、まあ、あの、まあ、ただそのそれがね、やりがい感じられるかと感じられないかがあって、まあ、僕がいる呼吸器外科っていうかはあんまりそれが感じられないかではあるんですけどね。まあ、例えば骨を折りましたとか、あ、皮膚を切りましたとかで来て、それ治ったら目に見えますよね、
はい、
でだから患者さんもすごく喜んで帰っていくんだけど、
はい、
僕の科っていうのはその肺がんとかの手術する場合って、肺がんって全然その症状も何もない状態で見つかることが結構あって、
あ、
患者さんにしたら突然あなたは病気ですって言われて、
はい、
で恐怖です ね、
手術しましょうって言われて、はい、ほんで手術して、で僕らのこの肺の手術ってすごく痛いんですよね、
はい、
でその痛みをすごい与えられて、
はい、
まあ、肺がんを取りましたよ、よかったですねとか言われて、はい、あ、そうですかみたいな感じで患者さんを帰っていかれるので、
あ、
あの痛い思いをさせてしまってね、すごくその辺は心苦しい面はあるんですけど、
あ、
まあ、あのなかなかそういう内臓の病気を扱うかというか、結構そういう面はありますからね。
研究でのそのやりがいっていうのも先ほどちょっと話があったんですけども、
はい、
ね、
研究でのやりがいというのはね、もう本当に、まず研究者として絶対やらないといけないことっていうのは、常に世界で初めてのことをやらないといけないっていうのがあります。だから、あの人がやった発表したことをこう、まあ、また再びやって発表しても全く意味がないので、だから、まあ、僕が今やってることも、あの世界中で誰もやったことがないことを、
はい、
今やってますし、
はい、
あのそれがどんなしょうもないことでもね、あの世界で初めてやってるっていうことを まあ、それを実感できてるっていうのがすごく嬉しいことですし、
はい、
あと、まあ、あの例えば皆さんお薬って飲んだことありますよね、
はい、
あの頭痛いとかね、
はい、
そういう時その薬もその研究でものすごいたくさんの研究がされていて、
はい、
その研究の上に僕らの、あの薬が成り立ってるんだっていうことを、ね、知ると、
はい、
まあ、僕もその最初のものすごい一番基本的な段階からその関わることができてるんだなっていうそういう実感はあって、僕の今やってる研究がひょっとしたらもう世界中の何百万人とかの人を、ね、救えることができるかもしれないっていう、
はい、
思うとすごくそれはやりがいになりますね。はい、
その研究とかっていうのはそのすぐに結果が出るものではなくて積み重なってどんどんつながっていくような。
そうですね、もうすごいその本当に時間ってかかるので、
はい、
もう何十年後にはなるんですけど、
はい、
まあ、今これやってることがひょっとしたらなんかすごいことになるかもしれないって思うと、うん、
はい、
本当にやりがいありますよ、
はい、ありがとうございます。
それではここで関西で活躍されているインディーズアーティストの曲を聴いてもらいます。セイナさんでメリーゴーランドです。どうぞ。
さらに深く質問をさせていただきたいんですけれども、あの、まあ、すごい忙しい毎日も経験されているということで苦労したお話とかっていうのもいろいろあると思うんですけれども、一つ何かエピソード的なものを教えていただいてもよろしいですか。
は
い、
は
い、
そうですね、まああのまあ、臨床医として、まあ、特に外科医として働いてると、まあ、やっぱり患者さんがいるということで、
はい、
もう24時間は待ったなしなんですよね。だからあのいつ呼ばれてもおかしくないという、
はい、
ことがありまして、まあ、例えばそうですね、あの、まあ、呼び出しなんかさっきもちょっと言ったかもしれないんですけど、
はい、
あの呼び出しをよくあの受けます。
だから
あの例えば買い物してる時とか、
はい、
映画を見てる最中とか、
はい、
そんなでもこう呼び出されたり、はい、することがありますし、まあ、夜中でもね呼ばれることがありますね。あの一回病院の目の前に住んでたことがあるんですけど、あのそれ病院の寮なんですけどね、
はい、
あの病院の寮であの内線で電話がつながってるんですよね。だから病院の中で住んでるようなものなんですけど、
はい、変わらないって
変わらない。でも呼ばれ放題呼ばれるっていう状態があって、重症患者さんなんか持ってる時はもう本当にもう毎日のように、
はい、
まあ、1ヶ月ぐらいその朝4時とか5時ぐらいに呼び出しがかかって、
はい、
出ましたね。でそのままそれ仕事ぞっとやらないといけないですし、
はい、
当直なんかがあるとそのまま、まあ、24時間当直してその次の日も普通に仕事してるので、
はい、
もうやっぱり40時間ぐらい連続で働いたりとかってことは結構あるんですよね、
はい、
まあ、そういう体がきついっていうのが、はい、苦労してるとこかなというのはありますかね。はい、
その夜も呼び出されて次の日も手術であったりとかっていうのもあると思うんですけど、
はいはい、
それも体も大変だなっていうのと、あとその心 の, その切り替えといいますか集中力とかっていうのもすごい大変なのかなと思うんですけど、
は
い、
ああそうですね、集中力ね確かにもう、まあ、やっぱりこう確かに集中力はやっぱり大事ですよね、かなりね。 切り替えがすごく大事なんで、
はい、
まあ、この患者一人だけ患者さん見てるわけじゃないので、
はい、
この患者さん見てる時で次の患者さん見る時はもうそのモードが完全に変わって見てますし、
はい、
手術前僕よくやってたのは手術前までにあと5分あるなって寝ようって言って5分間寝てたりとかでよし寝たって言って結構手術やったりとかですね、はい、そういうようなあのことで切り替えでやってましたね。
あ、そういうのはもう日々 の, あのなんですお仕事でも身につくといいますか。
そうですね、
はい、
うそういう切り替えやってないと自然と身についていきましたね。あんまり僕切り替え良くない方なんですけど、
そうなんですよ5分でそんな
あの、はい、結構なんか物事引きずったりするタイプなんですけど、あ、あのでも結構そういう切り替えはできるようになりましたね、
はい、あ、はい、そのなんかリフレッシュ方法とか何かあったりされますか、その
リフレッシュ方法、
ね、はい、
これもやっぱり寝るっていう、そうですね、まあ病院の中にいるとそういう形ですけど、まあ、普段は、はい、まあ、それこそ映画見たりとかね、
はい、
音楽聴いたりとかで結構、まあ、リフレッシュはしてますけどね。
あ、そうですね、それだったらよかったですすごく大変なのかなっていう、はい、思ったので、はい、それでは、この後コーナーに入りたいと思います。
Let's open the door to the future. Hello world, Peter.
それって
エア
ー。このコーナーでは医師という職業で良かったこと、得したことなどについて教えていただきます。何か医者さん、お医者さんとして良、はい、かったこととか。
そうです、これもね、まあ、やっぱり結構いろいろあるんですよ、
はい、
まあ、一つはやっぱりいろんな人に出会えるっていうことですかね。まあ、いろんな職業の方、やっぱりどんな職業の人でも病気にはなられるので、
はい、
まあ、もちろん皆さんが学生さんとか、
はい、
もいますし、普通の会社員の方もいるし、あとは大学の先生とか、あと、まあ、芸術家の方とかね、そんな方を担当することとかもあったりして、まあ、いろんな話が聞けますし、
はい、
まあ、やっぱり年齢がすごく年上の方、まあ、やっぱり60代とか以上のすごく経験豊富な方ばっかりなので、
はい、
まあ、そういう人たちにいろんなその人生経験を教えてもらえるっていうのが、あの、すごいこれは何者にも代え難いなと思っていることですかね。
病院にいながらにしてなんかいろんな情報が入ってくるみたいな。
そうですね、はい、まあ、結構なんか絵を、ね、絵描きましたからどうぞとか絵くれる人とかね、
はい、
あの結構いますしね。結構その辺は嬉しいですね。
患者さんから
の、そうですね、あ、はい、なんかね、そういう感じ、そういう心がこもったプレゼントっていうのをね、もらってすごく嬉しいですね。
はい、なんか得したこととかってあったり。
得したことはね、よく感じるのは、
はい、
気軽に医療の相談ができるっていうことですね。
仲間というか。
そうですね、
はい、
例えば自分の病気なんかちょっとここお腹痛いんやけどどうやろうかとかね、友達の医者とかに聞けたりとか、はい、ちょっと薬出してくれとか、うん、あとまあ自分 の, その親とかのね、その調子が悪いとかいうのも、まあ、自分で紹介状を変えたりして、見てもらったりすることもあるし、まあ、知り合いのお医者さんに相談したりとかそういうこともできるっていうのが、まあ、それは、まあ、まあ得したといえば得したことかなという感じですかね。
どこが悪くなってもいらっしゃいますよね、知り合いの
方。そうですね、だいたい自分でどこが悪いなってだいたいわかるんで。
あ、そうですよね。
でもそれをどうしたらいいかっていうのがわからなかったりすると聞けるんで、すごいいいですね、それは。
やっぱりお医者さんは健康第一なんで。
そうですね、本当にそれはすごい気をつけてます。人のこと言えへんやって言われたらすごい辛いので、できるだけ自分は健康であろうと思ってます。
特になんか良かったなっていうのとか思いつくだとかありましたら。
そうですね、 僕は実は腰が悪くて、腰のヘルニアってご存知ですかね。 あれになったりした時があって、はい、まあ、ヘルニアの、まあ、手術っていうかね、レーザー治療っていうのがあるんですけど、
はい、
そういうのを受けたことがあるんですよ。
へ
え。その時にこう、まあ、実際にそのやってくれる先生のとこに行って、保険証を見せたらこう僕がなんか医療関係の人なのが分かるんですよね、
はい、
で医療関係の方ですかって聞かれるから、まあ、医師ですって言ったらね、まあ、すごい気合を入れてくれはるんですよね。で看護師さんとかが今日はね院長気合入ってますよとか言われてそうですかって言って、まあ、僕自身はねあんまり患者さんが医師だとかそうじゃないとかであんまり変わらないんですけど、なんかそういう自分が患者さんになった時にその気合入れてもらったっていうのがそれがまあ得したというか良かったことかな。
絶対治りそうですね。
そうですね。なんか良かったなと思います。
今は大丈夫ですか？
今はね、はい、なんとかぼちぼちやってます、はい、
ありがとうございます、はい、これってイアンのコーナーでした。はい、もっともっとお話聞いていきたいんですけれども、最後に学生に向けてメッセージをお願いします。医師を目指している学生でもそうでない学生にもメッセージをお願いします。
はい、はい、まあ、これも僕もなかなか学生の時不真面目だったので
いや
あんまり偉そうに言えないんですけどまあそうですね、今医師になってから思うのはその、はい、医師、まあ何でもそうなんですけど、その職業になることを目指すんじゃなくて、
はい、
なってから何するかっていうことをやっぱり考えて学生のうちから準備しといてほしいっていうことを感じますね、
はい。
まあ、特に思うのが、まあ、今なんかもう語学とコンピューターはもう本当にしっかり学生のうちに、まあ、身につけといた方がいいんじゃないかなと思いますね。僕はあまりやってこなかったので、
はい、
なんか、まあ、僕学生の時には何か一つでもそういうことを身につけようと思って、
はい、
本当に今の時代の人は多分そんなもう簡単にできるんだろうけど、僕の時代はあんまりメジャーじゃなかったのはキーボードのブラインドタッチなんですよ、
はい、
それができるようになろうと思って、
はい、
まだ僕学生の頃そのインターネットもそんなに普及してないような頃だったので、
はい、
パソコンっていうのはそんなに身近じゃなかったので、まあ、そういう、はい、まあパソコンはこれからやらなあかんなと思って、
はい、
その打てるようになって今は本当にそれが役に立ってますし、まあ、それ本当に細かな小さなことでもいいので、
はい、
何かその職業についてから役に立ちそうなことをしっかりまあ今準備しておいてもらいたいということですかね、
はい。
まあ、それとねもう一つあるとしたら僕今いろんなことをやってきてるんで、
はい、
外科呼吸器外科医でも他の外科をやったりとか研究もやったりとかしてるんで、
はい、
まあ、そういういろんな立場でものが見れるっていうそういう目を養うことっていうのはすごく大事だと思うので、
はい、
まあ、それが自分の職業に関係あることでもないことでもいいので、
はい、
そういう目を持ってほしいなと思いますね、はい、
ありがとうございます。
本日のゲストは京都大学医学部附属病院で呼吸器外科医師をなされている北村二郎さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではさようなら。
さようなら。
ら言う。